キーボード平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか？平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さあ、新生活、新学期が始まって、装いも新たにっていうね、感じかもしれませんが、何か平野さんありますか？
そうですね、まあ、娘が中学校に行き始めたんで、
はい、
まあ、割と近くの学校なんで、そんなには変わらないんですけど、まあ、でもちょっと制服着て行ったりとか、まあ、若干雰囲気は違うかなと思いますけど。
ねえ、ご家族のその生活スタイルも少し変化があったりもしますかね。まあ、そんなスタートの月、4月でございます。今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間、スタートです。People
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間。
改めまして、平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さて、ここ最近の平野さんはというと、
はい、
北米日本文学フォーラムをシアトルとバンクーバーにて実施。
はい、
3月16日シアトル、そして3月18日バンクーバーにて講演会を行われました。
はい、
ロストジェネレーションの作家として日本文学についてご自身の作品とアイデンティティの問題をめぐってお話をされたということなんですけれども、うん、いかがでしたでしょうか？
そうですね、今回は英語で講演をしたので、
うん、そうでしたか。
結構原稿の準備とかいろいろ大変で、うん、僕あんまり原稿読まないんですけど、はい、講演の時にはまあちょっと英語だし原稿読んだんですけど、
うんうん、
まあそれがちょっと行くまではかなりバタバタで大変だったんですけど、まあなんとかかんとかなって、まあ日本文学の紹介っていう意味もあっての話だったんですけど、
うん、
まあやっぱりあまりにもいろんな作家がいるので日本の作家こうですなんてことはとても言えないし、といってこう一人一人について説明していくっていうのもちょっとねなかなか難しいんで、
うん、
まあ僕自身の話なんかもしながらロスジェネ世代っていう自分が属してる世代について話して、まあ、その世代がこう前後世代とどう違うのかとかいうようなあたりからちょっとこう日本文学の状況みたいなことを説明したんですよね。
うん、
あとまあそのなんか文人の話とか、
はいはい、
まあちょっと僕の得意な話をちょっと交えたりして、
うん
うん
うん、現地の方の反応というのはいかがでしたか？
そうですね、結構そのやっぱりそういう全然知らなかった話だったって言ってくれる人もいれば、うん、やっぱり大学生なんかはすごくアイデンティティの問題悩んでるんで、
うん、
特に、まあ、バンクーバーの方だとその親が日本人だけど、まあ、カナダで生まれ育って、
うん、
で、まあ、日本に行くと、まあ、名前も顔も自分は日本人なんだけど外国人扱いされて、うん、でもカナダでもやっぱりこう日本人でっていうんで非常にその自分のアイデンティティが動揺してるとかっていうようなことを感想で話してくれた子もいましたし、
はい、
まあ、あとはその自分が何になりたいかっていうのをすごく悩んでて、大体日本でも理系の子はね高校から大学に行くにあたって受験の時にもその工学部建築学科とか、うん、あの理学部宇宙物理学科とか結構細かく専攻を決めて、はい、うん、テストを受けますけど、
はい、
文系の人って割と曖昧じゃないですか、
うんうん、もう
なんとなく文学部とか、
はいはい、
まあ、それで僕も何になっていいか分かんなかったから法学部に行ってとかいう話を話してたら、
うん、
結構なんかその話にこう感銘を受けた大学生とかが後で話に来て、
はい、
もう私はまさにこうヒューマニティーズの勉強してるんで、
うん、
非常にやっぱあの自分が本当に何に関心があるのか揺れていて、まあ、そういうことを言ってもらえてよかったですみたいな、
うん、
感想も来たりして、シアトルの方はもう学会の一環としての講演って感じで、まあ、関係者が多かったんですけど、
はい、
バンクーバーは結構地元のそのバンクマンに住まれてる日本の方とかもいらして、
うんうん、
話も盛り上がってよかったです。
そうやってこう直接ね、うん、あの感想を言ってくださる感じもいいですよね、うん、そういう交流があって。
そうですね、うん、あのなんか僕の英語通じてんのかなと思いながら喋ってたんですけどまあ感想を聞く限り割と、うんうん、 どうにか通じたみたいでよかったなと思ってました。
はい、
うん、
少しね空いた時間なんかもあったと、うん、あのインスタを拝見してましたけれども、ね、ちょっと観光もできたみたいでよかったですね、
うん、なんかこの季節シアトルもバンクーバーもだいたいすごく曇り空とか雨とかが多いらしいんですけど、もう奇跡的にものすごく晴れ渡っていて、うん、あの晴れ男としてご記憶してくださいというようなことをちょっと冗談半分に言ったりしてたんですけど、
はい、
うん、
よかったです、はい
はい、
そしてもう一つペコさんとのテレビ番組、うん、スイッチインタビュー、うん、こちらも放送となりました、
はい、
反響はいかがでしたか。
リューチェルさんと昔同じスイッチインタビューで対談したことがあって、
はい、
まあ、それは僕がリューチェルさんにすごく関心を持っていて、うん、あの対談をお願いして、もともとリューチェルさんが僕の文人という考え方とかにちょっと興味を持ってて本とか読んでるっていうのをまあ知っていたので、それで対談実現したんですけど、
はい、
まあ、彼亡くなってしまって、
うん、
でやっぱりそのことはずっと気になってたんですよね。で亡くなった直後僕もあの X でツイートをしたんですけど、まあ、実施だったので、うん、そのやっぱりその時にこう報道自体がやっぱり増えるってこと自体が、
うん、
やっぱり不安定な状態の人をこう刺激してしまって、次なるこう自死を誘発しかねないっていうような懸念から、やっぱその情報の扱い方非常にこうセンシティブになっていて、特に僕なんか自死対策をやってる人たちとも関係が深いので、
うん、
まあそんなに問題のあるツイートだと自分では思わなかったけど、でもちょっとどういう効果があるか分からなかったから一旦消したんですよね、そのツイート、
はい、
でそれがまた自分の中でずっと気になっていて、
うん、
まあ、どこかでちょっとこう落ち着いた段階でもう一回リューチェルさんのことを話したいなとは僕自身も思ってたんですよね、
はい、
そしたらそのペコさんの方から、うん、まあ、ちょっとずっとあの一件以降胸に抱えていた思いとかどっかで話したいと思っていてっていうんで、うん、まあ、僕とちょっと話がしたいっていうんで指名があったんですね、うん、
はい、
それで、まあ、ペコさんとは全然それまで交流はなかったんですけど喜んでってことで対談をして、やっぱり非常にこう複雑な状況と大きな悲しみを彼女も経験されてきましたけど、それを非常にこうなんていうか率直に言葉を選びつつ話してくださって、
うんうん、
まあ、僕もやっぱりこういろんなこと感じましたし、彼女のまあパートナーに対する考え方とか態度とか子育ての姿勢とかすごくこう学ぶことも多かったですし、まあ見てた人たちもすごく良かったですっていう感想をたくさん聞かせてくれて、まあ、やってよかったなと思いましたね。
ねえ、ずっとその心残りだったっていうところも解消されてたでしょうし、
うんうん、
ね、あのゆっくりとお話しすることができて、うん、本当にいい機会でしたよね。
そうですね、うん、あの僕あのフレディ・マーキュリーがね、あのメアリー・オースティンっていう人とずっと付き合ってて、
はいはいはい、
まあ、彼女もフレディが、まあ、6年ぐらい付き合ってたんだけど、最後の2年ぐらいすごくこう、うん、やっぱりなんかそれまでのフレディとは違うような感じですごく悩んでいて、
はい、
っていう姿を見て、で、まあ、話を聞いてみたらやっぱ自分はどうもあのゲイなんだってことをフレディにカミングアウトされて、でも彼女はそれを聞いてすごくホッとしたって言ったんですね。またこうあの前みたいな率直にこう語り合える関係に戻ることができるっていうん でそれから2人はまあ生涯の親友としてあのずっと関係が続いて、つい最近もフレディの家を彼女がずっと相続して住んでたんだけど、
はい、
売りに出すっていうことがニュースになったりしていて、
はい、
だからリューチェルさんとペコさんの関係を聞いた時にも僕はあのその2人の関係を思い出したんですよね。だから異性愛者だと自分でも思ってたし、そういうパートナーがいたけど、うん、やっぱり自分の性自認っていうのは揺れて、やっぱ自分はあの同性愛者じゃないかっていうのに気がつくっていうことがやっぱりありますからね、
うん、
だからまあちょっとそういう話をあのいろいろできたのもすごく良かったなと思いました。
はい、ありがとうございます、うん、あのいろいろとね大変お忙しい平野さんなんですが、うん、最新情報につきましては、はい、ぜひ皆さん公式ホームページをチェックしてください。
はい、
本日の1曲目です。 ザ・ウィークエンド&マドンナ、ポピュラーフィーチャリング、プレイボーイカルティ。ピーボ
ー、平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはザ・ウィークエンド&マドンナ、ポピュラーフィーチャリング、プレイボーイカルティでした。
はい、去年放送されたドラマ The Idol の挿入歌としても有名で、ドラマではですね、ジョニー・デップの娘として知られるリリー・ローズ・デップが主人公のアイドルを演じてまして、
はい、
それからナイトクラブのオーナー役でこの The Weeknd も出演してるということで、せっかくカナダのバンクーバーに行ったんで、
うん、
なんかバンクーバー出身のミュージシャンっていうのをちょっとこう探そうとしたんですけど、
なるほど、はい、
意外とね、なんかバンクーバーでの有名なミュージシャンっていうのはあんまりこう見つけられなくて、まあいるんだと思うんですけど、ちょっと僕が探しきれなかったんで、せめてカナダつながりとThe Weeknd
の曲をちょ
っと持ってきたんですけど、
うん、
こう相変わらずの切ないトーンというかボイスでいい曲ですけどね。なんかこれ、うん、あの早いバージョンとか遅いバージョンとか何バージョンかこう彼作ってるんですよね。で結構遅いバージョンとかもなんかいいなと思ったんですけど、
うんうん、
今日かけたのはスタンダードなバージョンの曲をかけました。
はい、なんかマドンナもね、肩の力抜けた雰囲気で、
そうですね、
リラックスして歌ってる感じがいいなと思いましたけど、
うんうん、意外な組み合わせのような気がしましたけど、ね、割と自然に調和してて、うん、いい感じですね。
ザ・ウィークエンド&マドンナ、ポピュラーフィーチャリング、プレイボーイカルティ、お送りいたしました。
はい、
さてこの一月にかけての気になったニュースはというとこちら、うん、先月3月10日第96回アメリカアカデミー賞授賞式がロサンゼルスで開かれ、君たちはどう生きるかが長編アニメ映画賞、うん、またゴジラマイナスワンが視覚効果賞ね、
うん、
受賞いたしましたが、時を同じくしてクールジャパンの象徴になったある漫画家の訃報が届きました。
はい、
漫画家鳥山明さん行く、
うん、
魅力的なキャラクターで世界を魅了した漫画家の鳥山明さん、先月急性硬膜下血腫のため亡くなりました。68歳でした。
うん、はい、
んちゃバイチャなどのセリフが流行語を生んだドクタースランプ、うん、孫悟空がカメハメハなどの必殺技を駆使し敵と戦い成長していくドラゴンボール、
うん、
またゲームドラゴンクエストではキャラクターやモンスターのデザインを担当しました。
うん、
それまでの日本の漫画は劇画調が主流だったんですが、
うんうん、
全く異なるタッチやポップな、描線、遮断なキャラクターで、
うん、
80年代以降の漫画の流れを変えていきました。
はい、
鳥山さんの死去を受けてフランスのマクロン大統領、中国外務省のモーネー副報道局長をはじめ声優界漫画家界など多くの方から追悼の言葉が届き、その存在の大きさを改めて感じさせられました。
うん、
作品はアニメ化されて80以上の国や地域で放送されているんですが、平野さんの好きなキャラクターなどありましたか？
やっぱり僕リアルタイムでしたからね、うんうん、まあアラレちゃん、ドクタースランプもドラゴンボールもやっぱり小学生の時にずっと見てましたし、まあとにかくやっぱり今改めて振り返っても映画本当にうまいですよね。
そうですよね、
もともとグラフィックデザイナーだったっていうこともあって、
あ、そうだったんだ。
結構やっぱりグラフィックデザイン的な感覚を作画に持ち込んだ漫画家の一人だったと思いますし、
うん、
やっぱりこうそれまでの劇画調ってすごく陰影の表現が割と強調されていて、北斗の拳とか同じ戦いものでもこう影がねいっぱいついているんですけど、ドラゴンボールはあの顔の陰影とかも非常にフラットで、だけど戦闘シーンは非常に立体的に見えるっていう、すごくやっぱりなんか特殊な技術だと思うんですよね。だからやっぱりあの線、非常にシンプルな線なんですけど、そういう動きを表現できてキャラクターの存在感を示せるっていうのは、なんかやっぱりこう浮世絵とかとの関連とかの研究も、あの本人がそういうことを意識したらどうかともかくなされるんじゃないかなと思うんですよね。北斎とかああいう 画家とのつながりで、もう一方でやっぱり非常にグラフィックデザイン的なところもあって、
うん、
やっぱりすごい人だと思いますよね。でご本人があんまりメディアに出なかったので、
はいはい、
ちょっとやっぱりこうミステリアスな感じもありましたし、
はい、
しょっちゅうメディアに出てると、あ、この人もだいぶ年取ってきたなとか、
うんうん、
そういう中でのプホーって受け止めますけど、
うん、
やっぱずっと表に出られないまま当然亡くなられたので、やっぱその意味でもショックが大きかったですよね。
本当ですよね、
うん、
私も同じくすごくもうドラゴンボールは特に世代もど真ん中だったので、
うん
うんうん、なんかそのドラゴンボールに育ててもらったと言っても過言ではないぐらい、
うん、
幼少期はずっとあの楽しみに本当に毎週ドキドキしながら見ていったのを、ね、思い出しますし、
うん、非常に長いシリーズだったんで、時の流れをドラゴンボールの悟空っていう主人公がどの敵と戦ってた頃かっていうので認識してる友達とかいましたけどね。
あ、
ちょうど誰々と戦ってる頃とか、その時代の話を振り返るときに、
ああなるほど、そういう風に表現して、なんか、あ、面白い、
ベジータと戦ってる頃とか、
はいはい、
フリーザとか、
うん、
まあドラゴンボールが好きだったっていう人がいても、やっぱ年齢差がちょっとあったりすると、いつ頃から読んでたのとか言ったら、ちょうどあの何なんの頃ですとか言うと、
は
あ
は
あ
は
あ、あの頃ねみたいな、
うん、なんかそのお話をね聞くにつけても、やはりそのみんな一緒にこう育ってきたっていうね、うん、
そうですね、
ありますよね、
うん、
本当にあまりにも早すぎる死で非常に残念なんですが、
う
ん、
はい、
改めてご冥福をお祈りいたします。曲は BT Express Everything Good to YouAin't always good for you. People.
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのは BT Express アルバム Do It Till You Are Satisfied から Everything Good to You でした。
はい、なんとなく今回はちょっと元気になるような曲ばっかりを選んだんですけど。
はい。
1974年なんで、僕生まれる前の年ぐらいですけど、まあ、ジェームス・ブラウンとか P ・ファンクとかの影響下にありつつ、まあ、ニューヨークのバンドでもっと音楽的にはタイトっていうんですかね、だいたい BT エクスプレスっていうのはあのブルックリン・トラッキング・エクスプレスの略らしいんですよね。
うーん、
だからまあブルックリン出身のバンドなんだと思うんですけど、
ま
あ、デビューアルバムのタイトル曲がですね、 Do It って曲が全米 R&B チャートで1位になったりとか、出だしからすごくいいバンドで日本でも結構人気がありましたけどね、
うん、
今聴いても非常にこうソリッドで、バーバラ・ロマスっていう女性の歌もなんていうんですかね、こうねちっこすぎないっていうか、
うん、
非常にこうあの都会的なパンクになってて、まあ、今聴いてもかっこいいですね。
ねえ、うん、思わずこうステップ踏みたく、
うんうん、
ファンキーサウンド、
はい、
Everything Good to You BT Express お届けいたしました。
はい、 People 平野圭一郎のそろそろいい時間。
People 平野圭一郎のそろそろいい時間。さて引き続き気になる話題はというと、こちら、
はい、うん、
期限切れ宝くじの行方は。
あ、
高額当選者の多いことで知られる行列のできるある宝くじ売り場で、
うん、
一等2億円がその売り場から出たそうなんですが、うん、
はい、
1年経った支払い期限までに当選者は現れていないそうで、
うん、
これただの紙切れになってしまうのかで、この2億円果たしてどこに行ってしまうのか気になりますけれども、
うん、
ちなみに時効を迎えた当選金は決して無駄にはならないそうで、
うん、
発売元の全国の都道府県と政令指定都市に納められ、
うん、
公共事業などに役立てられるということなんです、
うん、
ちなみに2022年度の期限を過ぎてしまった全国の当選金はなんと99億円にも登るということなんです。
皆さんもね、ちょっと自分の宝くじあの買った人はもう一回番号を確認し直した方がいいんじゃない
ですか、ね、そうですよね。井上さんは宝くじとかたまに買ったりされますか？
それがね、結構買うんですよ僕は。
あ、結構買うんです。あ、そうなんだ。
あの年末ジャンボとかの金額が大きいやつはね、
はいはい、
割と毎年買ってるような気がしますけどね。
お、当選されたこと。
まあ あれ10枚に1つぐらいはなんか必ず下何桁とかで当たるようになってるから、
うんうん、
もうそんなんばっかりですよね何百円とかだからもうそれは結構子供のお小遣いにあげちゃったりしますけど、なんかでも電子化しちゃえばね、見逃しとかもなくなると思うんですよね。紙チケットじゃなくても番号だけ購入するっていう形にすれば、まあ、ゆくゆくはね多分経費節減もあってそういう風になっていくんじゃないかなと思いますけどね。
確かに、
うん、
もう買う瞬間がやっぱり一番楽しかったりしますよね、
うん、買う瞬間と
夢があって、
まあ、10億円当たったらねどうしようかなとかね
あとそうそうそうそう、
うん、なんか不動産情報とか見て、うんうん、都内のマンションとか見てね、
うんうん、
あ10億円当たったらここ住めるなとかね
その時間がね、
うん、
もうなんならその時間を買ってると言っても
まあそうですね
いいんじゃないかなと思いますけど、
ね、まあでもねやっぱり大体あの40年間買い続けて最後にね何百億円当たったとかいうアメリカの人の話とか時々伝わってくるじゃないですか、
はいはい、
励まされますよねやっぱり買い続けるべきかなみたいな ね、
そうですね、うん、もう何でもこう諦めないっていうことが、
うん、
大事なんでしょうかね、うんはいまあ、期限切れ宝くじ、ね、どこかで眠ってるかもしれませんので、うん、皆さんも改めてチェックしてみてはいかがでしょうか、
はい、
曲はザ・ブラザーズ・ジョンソン The Real Thing
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはザ・ブラザーズ・ジョンソンアルバム Winners から The Real Thing でした。
はい、またちょっとファンキーな曲を選びましたけども、うん、まあブラザーズ・ジョンソンっていうともともとはビリー・プレストンのバンドとかで演奏してた兄弟ですけど、まあ、その後クインシー・ジョーンズのプロデュースでストンプとかああいうすごくヒット曲を出して、まあ、非常に人気になったんですけど、うん、その後この1981年の5作目からはクインシーの元を離れてセルフプロデュースで曲を作り始めて、うんまあ、このアルバムも非常に売れたんですよね、
うんうん、
でサポートトトのメンバーがやってて、まあ、ジェフ・ポーカローなんかが入ってまして、うんまあ、その辺がねなんかちょっと面白いなと思うのは、うん、マイケル・ジャクソンのアルバムにね結構トトのあのスリラーのトトのメンバーやってますけど、うん、あっちはまたクインシーのプロデュースで、まあ、だからこの辺の人のネットワークの中にトトの人たちが、うんまあ、スタジオミュージシャンみたいな感じで結構加わっていてクインシーがいてとかいうの、まあ、この時代の雰囲気がちょっとよくわかるなっていうような人々の交流ですけどね、
うんうん、ダンスクラシックというジャンルでしょうかね、うん、こうちょっとディスコライクな感じもあっていいですね、
うん、
ちょっとこうファンクサウンドから来てディスコとね、はい The Brothers Johnson The Real Thing でした。
はい、
それではここでメッセージご紹介いたします。
はい、
ポッドキャストでお聞きのラジオネームジンジンさん、女性の方です。毎朝お茶を飲んでいます。茶柱が立っていたので喜んでいたら、はい、夫に、
うん、
そんな迷信信じてるの?と言われました信じていますお二人は夜に爪を切っちゃダメとか四つ葉のクローバー見つけるといいことあるとか、うん、そういった巷の迷信信じますか、うん、というメッセージです。
なんか子供の頃の擦り込みみたいなの結構ありますよね、
うん
うん、子供の時四つ葉のクローバーやっぱ探しましたし、うん、あとなんかフォルクスワーゲンを1日3台見たらいいこと
ある、
う
ん、そんなのあったんですか、
まあ、めったに走ってないからだと思うんですけど、ねはは今だったらなんかね、サイバートラック見たらいいことがあるとか、うん、そういうニューバージョンがあるかもしれないですけど、なんかあとね僕の小学校はね、誰が言い出したか分かんないんですけど、うん、子供ってこう遊んでたりすると頭をゴツンとぶつけたりすることあるじゃないですか、うん、友達同士で、うんそうすると奇数回頭をぶつけたままだと、うん、なんか親が早く死ぬとかいう、うん、名刺みたいのがあって、うんうん、ゴツンって頭をぶつけると必ずその友達が、うん、あじゃあもう一回って言ってゴツンってもう一回頭をぶつけに来るっていうようなことがあって、はあ、それがなんかね、うん、なんとなく未だに自分の中にあって、うん、まああんまり人と頭をぶつけることもないですけど子供とかと頭ドンってこう一回ぶつかったりして、うん、 なんか1回でも当たったとなんとなく気持ちが悪いんですよね。もう1回頭をぶつけないといけないんじゃないかなって気がする。
それは頭限定なんですか？
頭同士がぶつかった時に、うんうん、なんか僕の小学校ではそういうこと言ってたんですよね。
うーん、でもその数で言うと、うん、私も例えば顔を洗う数、
うん、
回数はなんかその4は避けるとか、なんかなんとなく自分の中でありますね。
それ1日にってことですか？
あ、いやいや、1回でその顔を洗うじゃないですか。その時に1、2、3で 4で終わりたくないなっていう、5まで行きたいみたいな。
それトムセンさんが自分で思い出したことなんですか？誰かに
言われたんですか？いや、誰かに言われたではなく、その4があんまりこうね、いい数字とされてないっていうので、4で止めるのだけはやめようっていう、こうマスカラを塗る回数とかね、ちょっと、あ、そうなんですよ。4は避けてますね、なんとなく、
はい、あ、そうですか。それは全然気にしなく
なったな。ねえ、まあ、迷信、皆さんはいかがでしょうかね。信じてるものありますか？
うん、
ジンジンさん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
番組へのメールお待ちしています。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからぜひお送りください。さて、今回のトミーズチョイスです。テーマは、はい、新生活スタート、私の切り替えスイッチのトリガー的一曲といえば、うん、ということでセレクトさせていただきました。はい、うん、新しい生活、新生活が始まらない、そんなにね変わらないっていう方にとっても、この季節ってなんとなく、うん、もうスタートの月なのでね、新たな再出発みたいな、うん、方も多いんじゃないかなということで、うん、この曲にしました。サム・スミスのリスタート、
はい、ピーポー、平野啓一郎のそろそろいい時間、
トミーズチョイス。今回はイギリスのシンガーソングライター、 Stay With Me でね、一躍時の人となりましたが、サム・スミスのリスタートという曲をチョイスしました。うんうん、いかがでしたか？うん、
まあ、でもどっちかというと、これなんかあの新生活っていうよりこう恋愛の
方です
よ
ね。あ、そうなんです。
リスタート
はね、そうなんですよ。まあ、あの元
恋人がね、
そうそうそうそう、しつこく前のね彼氏もしくは彼女がこうしつこくつきまとってくるんだけど、うん、もう君のことは心の中にないんだよって、うん、お願いだから Let me restart ね、
うんうんうん、
再出発させてよっていう、
うんうんうん、
そういう歌ではあるんですけれども。まあまあ、うん、でもなんかなんとなく、まあ、リスタートっていうタイトルがそうさせるのか、うん、この新たな出発のこの季節になると、うん、いつもこの曲聴きたくなるんですよね。
うん
うん、心地いいですよね。はい、
まあね、やっぱり空の天気がすごくこう良くて、
うん、
気持ちのいい日にはね、やっぱなんか新しいこと始めたい気にはなりますよね。
そうですよね。うん、再出発というタイトルのサム・スミス、リスタートお送りいたしました。
はい、ピーポ
ー、平野啓一郎のそろそろいい時間。
鏡と自画像。一つの記憶が僕を見舞った。中学3年の梅雨の頃だった。僕は美術室の掃除当番を終えて、一人でこの絵のポスターを見ていた。画材を置く棚の隣の壁にちょうど目の高さに貼られていて、僕は呼び止められたように立ち尽くしていた。ポスターといっても小さなサイズで、描かれている顔は実際の人間と同じくらいだった。それ私がロスから買ってきたのよ。いつの間にか背後に美術の教師が立っていた。真ん中分けの髪がいつも存在に肩にかかってる痩せた小柄な女性で、不愛想なわけではないが、生徒から慕われるということに興味がなく、人気のない人だった。僕の美術の授業の担当だったが、声をかけられたのは初めてだった。僕はこの日も朝から誰とも一言も会話を交わしていなかった。ドガっていう印象派の画家よ。バレエダンサーの絵をたくさん描いてる人。知ってる？いえ。彼女は僕の言葉の続きを待つようにそのまま黙って絵を見ていた。僕もまた絵に目を向けたが、しばらくして気になっていたことを質問してみた。画家の自画像はどうして真正面ではなくて 少し角度がついてるんですか。それに気がついたのは、授業中にレンブラントの自画像を見ていた時で、ドガの絵も同じ角度がついていることにふと目を留めたのだった。どうしてだと思う？勇気がないからですか。彼女は歯を見せることなく笑って、面白いわねと僕の顔を見た。それからまた絵に視線を向けてしばらく考えていた後で、そういうこともあるのかしらねと言った。彼女が僕の言葉についておよそ的外れでありながら一旦検討してから同意した様子に、僕は胸が苦しくなった。戸惑いながら僕は喜びを感じていたのだった。本当はどうしてなんですか。 S 君が言ってるのも本当だと思うよ。心理的にそうね、勇気がないのかもね。それからまた彼女はしばらく絵を眺めていた後で、自画像だから鏡を見て描いてるでしょ。だから正面にこうカンバスがあって、その横にこの辺りに鏡があって、それに映った自分を描いてるから半身になるのよと身振りで示しながら言った。ああそうですね。彼女の言う通りに正面にカンバスを思い描いて、左手に鏡を置いたつもりで絵を見ると、同じタイミングで振り向いたようにドガの自画像と目が合った。確かにそれはドガの顔ではなく、鏡に映ったドガの顔の像を描いた絵なのだった。少し霞んだような首元は多分昔の古い鏡の曇りなのだろう。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはザ・ジミー・ヘンドリックス・エクスペリエンス、アルバムアクシス Bold as Love からリトルウィングでした。
はい、超有名曲ですけどもね、1967年の曲で、うん、まあ、何を隠そうというか、僕はあのシアトルに行ったんですけど、ジミー編はあのシアトル出身なんですよね。
はい、
それで街中にちょっと銅像があったりとか、
うん、
あのまあ、それは僕もあの見てきてちょっとツーショット写真を撮ってきたんですけど、
ね、インスタに上がってましたね。
は
い、
まあ、あと郊外に行くとね、はい、お墓もあるんですけど、ちょっと今回はそっちまでは行く時間がなかったんですけど、うん、そんなこんなでちょっと今回は地味編をかけてみたんですけども、デビュー作の I You Experienced に続いて同じ年にセカンドアルバムのこのアルバムが発表されてまして、まあ、非常にこう地味編っていうとね、あのワイルドな官能的なね、こう刺激的なギターが思い浮かびますけど、このバラード風の曲もね、非常にやっぱり多くの人に愛されて、ギター練習してる人はみんなよく練習した曲だと思いますし、スティングとかサンタナとかクラプトンのデレク&ドミノスとか、いろんな人たちのねカバーでも有名な曲ですね。
ジミー・ヘンドリックス・エクスペリエンス、リトルウィングでした。はい、そしてお聞きいただいた朗読は、今月出たばかりの新潮5月号に掲載されている短編鏡と自画像からでございました。
はい、40枚ぐらいの割と短い短編なんですけど、
うん、
家庭が非常に不遇で親からちょっと虐待されているような青年が、鏡と自画像と画家との関係っていう、その三角形の関係を考えていく中で、うん、まあ、自分のこう社会との関係を回復させていくっていうようなあの物語で、ちょっとそのキーとなるドガの自画像を中学時代に初めて目にした場面を朗読してみました。
はい、ありがとうございます。うん、発売になったばかりということで、はい、ぜひ皆さんもねチェックしてみてください。はい、新生活、通勤、通学、うん、勉強の合間のお供にぜひ。ピーポー
平野啓一郎のそろそろ
お送りしたのはスティーブ・レイシー、アルバムジェミニー・ライツからバッド・ハビットでした。
はい、2月に来日していたスティーブ・レイシーですけども、
はい、
ディ・インターネットのギタリストとして、それからケンドリック・ラマーとかですね、ヴァンパイア・ウィーケンドなんかのプロデュースでも知られていて、まあ、この人は今はもうちょっとあの金のかかった機材で作曲とかもしてるみたいですけど、最初はあのずっと iPhone で曲を作って iPhone で録音してとかいうことやってたみたいで、まあそれもすごくちょっとね今時っていうんで びっくりされてましたけど、この曲は一昨年のグラミー賞で最優秀プログレッシブ R&B アルバム賞を受賞したセカンドアルバムからで、全米シングルチャートも2週連続で1位になったりとですね、それからストリーミングでも世界で4億回を突破したっていうのは非常にヒットした曲で、スティーブ・レイシーのライブの映像とか見てもこの曲が始まるともう観客たちがすごいクレイジーになって、わーキャーみたいなになってるキラーチューンですねこれ。
そのいい意味で若干こう気だるい感じっていうのが、なんかイギリスっぽいなって思ったんですけど、最初聞いた時、アメリカの、ね、方ですよね、ジ・インターネットのギタリスト、
まあ今すごいねもう売れっ子で注目株ですけどね、まあ、ジ・インターネットが僕ずっと好きだったんで、その後、このギタリストに注目するようになったんですけど、ソロでも今すごく活躍してるということで、
はい、2月にも、ね、来日していたということですが、スティーブ・レイシーの Bad Habit をお送りいたしました。 People
平野啓一郎のそろそろいい時間、
People 平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。今年の大河ドラマは平安時代紫式部にスポットライトが当てられておりますが、
はい、
源氏物語全54条、どうかされましたか。
僕はその原点を最初からずっと続けて最後まで読み通したことはないんですけど、ただ、まあ、その時々にパートパートを読んでって、結局は全部読んでる気がしますけどね。
すごい、
あと現代語訳が谷崎訳とか瀬戸内さん訳とかあって、まあ、それは冒頭がずっと読んでいきましたけどね。
私あの朝木夢見っていう、
ああ漫画もね、
漫画は読破したことありますけど、
あとね僕あの紫式部日記っていうね、これも非常に短いんですけど、それが高校時代すごく好きだったんですよね。あの紫式部ってちょっと神秘的なイメージがありますけど、当時の平安時代の宮廷の中で、非常にこう現代人が読んでもよくわかるようなこう真理の陰影っていうのが描かれていて、高校時代愛読した本の一冊なんで、紫式部にスポットライトが当たってるっていうのはちょっとあのドラマも興味があって、実は録画だけはしてるんですけど、まだ見始めてないんです
よ。あ、そうなんですね。
はい、
じゃあこれから時間を見つけてゆっくりと鑑賞されるということですけどね。
そうですね、
まあ、世界最古の物語、作者ですからね。はい、そんな話題もありました。番組へのメッセージお待ちしています。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。またウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもぜひチェックしてみてください。来週のこの時間は広金健一さんが担当するピープル編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は
平野啓一郎、
そしてトムセン陽子でした。
それでは、ピープル
平野啓一郎のそろそろ